Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、ソラウミ IT ニュース4月20日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして月ちゃんは今日は、今年入ってきた新入社員さんのね、歓迎会前、部署の歓迎会みたいですけどもね、先ほどまで電話で話しとって、これから行ってくるってね言ってましたんで、しっかり、まあ、アルコールは出ないみたいなんでね、食事会らしいんで食べて帰ってくるんではなかろうかと思いますが、というわけで一人喋りの予定なんでしたが、夕べですね、夜中、日付が変わった頃にね、ちょっと収録を好きちゃんとしてますんで、その分のファイルをね、お尻の方につける形を取りますんで、最後の最後にね、好きちゃん声は出てきますんでそちらをお楽しみいただきたいと思います。今日20回目の誕生日を迎えましてって言うと、スキちゃんのとこから石が飛んできそうですけどもね、はい、ツイッターやら、フェイスブックやらからね、たくさんのお誕生日おめでとうメッセージをいただきました。はい、皆さんありがとうございました。ツイッターはね、仕事中に極力こう見つけたら、おめありってね返事を返しとったんですけども、Facebook の方がねほとんど放置状態で、さっきちらっと見たら20何件とかって出てるんで、いややばいなと思いながらこりゃここに返せないかなと思いながらね、いますけども、まあ、Twitter、Facebook からお誕生日おめでとうっていうねメッセージをいただいた上に、実は Apple から、お誕生日プレゼントをいただきましたプレゼントいただいたというか、返してもらったというかですけどもね、以前このポッドキャストでちょっと紹介してしまったアプリがありましたよね。Windows 8 iPad で、動かすためのソフト、あれ名前何だったっけかな、Win8 メトロテスティッドっていうアプリですね、2200円のアプリ、ネタのためにダウンロードしてみたんですが、うち Windows マシンなくはない、なくはないというか Windows が動くマシンなくはないんですが、今全然電源を入れてない状態でね、パラレルズで Mac の中へ Windows 8のコンシューマープレビューかな、インストールはしてるんですけども、まあ使い物にならないアプリだったんでね、あ、なんとか返金してもらえないかなと思って、一応アップルの方へね、まあ、メールというかメールフォームからね、間違って購入しちゃいましたって、まあ、ダメ元でね送ってたんですけども、これに対しての返事が今日ありまして、2200円返金してくれるということでね、メールが来てました。はい、まあね、結構長いメールがずらずらずらっと来てたんですけどもね、まあ、こんな感じですね、 Apple Store 販売規約では購入した商品を返品交換することは一切しませんが、今回は特別の例外として対応させていただきましたのでご了承くださいませっていうね一文が書いてありました。はい、というわけで例外で、例外って言っても多分ほとんどこういう場合この文章が入ってんじゃないかなっていう風なね気もしなくもないんですけどもね。はい、まあ無事2200円返金してもらえることになったということでね、Apple から2200円の誕生日プレゼントが来たなーってね、月ちゃんと話をしてたんですけどもね。はい、というわけでこれでもどういう風になるのかな。今 iPad の中見るとまだそのアプリ入ったままなんですよね。これ勝手に消えるのかな、自分で消さなきゃいけないのかな。はい、まあテストで起動させただけ、一回起動させただけなんでね、動かしたのは、ここにアイコンあることはあるんですが、まあつつかない方がいいかなって気がしますね。はい、それではオープニング恒例の今日は何の日ということでね、4月21日をお伝えしていきたいと思います。まず記念日ということでね、民放の日ということになってます。日本民間放送連盟が1968年昭和43年に放送広告の日と、放送広告の日として制定した日です。その後に1993年平成5年に民放の日と名前を改めたそうです。これは元はですね、1951年昭和26年のこの日に日本で初めて民放16社に放送の予備免許が与えられた日ということになってますね。で、翌年の1952年昭和27年ですね、同じく4月21日に民放連が発足したということだそうです。はい、というわけで民間放送、これ多分ラジオ放送だと思うんですけどもね、テレビ放送ではないと思いますが、予備免許が、まあ、当時だとどうなんだろう、郵政省なのかな、逓信省なのかなが、発行した日ということになってます。あと歴史的なとこですと、そうですね、面白そうなのがあるかな。1934年渋谷駅前の忠犬ハチ公の銅像が完成し除幕式が行われた日だそうです。で、私これ探してて初めて知ったんですけども、この除幕式、この忠犬ハチ公自身がね除幕式に出席してるんですよね。私は死んで銅像が立ったんかなとばっかり思ってたんですが、この除幕式ハチ公くん元気な姿でね除幕式にどうも出席していたようです。はい、あとはですね、何があるかな。はい、1990年、アメリカのステルス攻撃機 F-117 ナイトホーク、これが一般に公開された日ということだそうです。あの上から見るとちょっとこう三角形っぽいステルス機ですよね、真っ黒い。これが初めて、報道陣に公開された日ということだそうです。あとは何があるかな。はい、あとはですね、去年ですね、もう1年経ったんですね、ソニーのプレイステーションネットワークにて世界規模の接続障害が発生した日ということだそうです。で、この接続障害が、まあ、発端となってプレイステーションネットワークの個人情報流出事件が発生しましたということでね。はい、私もプレイステーションポータブルの初期一番最初のバージョンですね、1000番台のものを持ってた、このプレイステーションネットワークの方にもねクレジットカード番号とか登録してたんですけども、まあ私はその番号悪用されたいっていうのはね一応なかったんですけどもね、 まああれから1年経ったんだなっていうね、年取ると時間が経つのが早いですね。はい、あと去年の4月21日ですね、元キャンディーズの田中よしこさん、スーちゃんですね、が、亡くなった日ということですね。これももう1年経つんですね。はい、月日が流れるのは早いですね。はい、てなところで今日は何の日ということで4月21日をお伝えしましたが、これで週末に入るんでね、土日のじゃなかった日曜日月曜日のね、主な記念日を紹介しておきましょうかね。4月22日日曜日ですね、清掃デーということはそうです。1954年昭和29年のこの日、生活環境整備の重要性に普及徹底を図る趣旨で清掃法が制定されたことを記念として制定されたということだそうです。清掃法なんてあるんですね。掃除するための法律があるっていうのを初めて知りましたね。はい、そんな日があるそうで、清掃デーということになっているそうです。そして4月23日月曜日ですね、4月23日月曜日の記念日ということでね、地ビールの日ということになっているそうです。日本地ビール協会を中心とする地ビールの日選考委員会が1999年に制定、2000年から実施している記念日だそうです。で、これなんで4月21日かというと、遡ること1516年、バイエルン国王ウィルヘルム4世がビール純粋令というね、法律を作ったそうです。で、ここの中でですね、水、ホップ、大麦、小麦の麦芽、酵母だけがビールの醸造に使用できるというふうにね、定めたそうです。まあ、これによってビールとは何かっていうのがね、世界で初めて明確に定義された日ということだそうですね。で、このバイエルン国王さん、まあ、ドイツなんですけどもね、ドイツでは4月21日をビールの日というふうにもね、しているそうです。はい、ってなことで今日は何の日お伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初に宇宙ネタからいきたいと思いますが、金環日食まであと31日1ヶ月となりました。5月の21日に、まあ、金環日食、観測はできるということでね、天気がいいといいんですけどもね。はい、で、続きましては4月の22日ですね。22日は明日が21、日曜日か。コトザ流星群のね、極大を迎えます。出現数はね、1時間に10個ほどとあまり多くはないんですけども、突発的に多数出現することもあるということでね、サッチャー彗星の通り道を毎年この時期に地球が通過し、そこに残されていた塵が地球の大気に飛び込んで100キロ前後上空で発光して見える現象です。で、ピークはですね、4月22日の15時頃になるんですよね。まあ日本は昼間ということでね、このピークは ちょっと見れないんですけども、これ日本で見るためにはね、何時頃かな、21時頃ですね、星が流れる中心となる琴座は、21時頃から、見えるようになります。で、お月さんが新月なんでね、空も暗いので天気が良ければ、夜早い時間にね、見ることができると思いますんで、日曜日夜ですね、もし天気が良ければ琴座の方ですね。方角的には、東北東の方角ですね、その上にヘルクレスがありますんで、琴座の、あ、琴座だって琴の右上ぐらいですね、放射点がありますんで、そちらの方を見ていただきたいと思います。そしてもう一つ宇宙ネタなんですけども、3年前にですね、日本の JAXA が打ち上げたかぐやという月探査機ってのがあったんですよね。で、まあ、これ月の周りをぐるぐるぐるぐる回ってデータを収集した後、まあ、月面に、落下、まあ、落下というか制御落下ですね、計画的に、月面に落としたわけですけども、これが落ちた後がね、今回 NASA の月周回機 LRO 搭載の、カメラ LOC によって発見されたということだそうです。元記事の方にね、この写真が載ってるんですけども、約30メートルのクレーターができているそうです。で、そのクレーターの周りにですね、まあ落ちて爆発した時の破片なんでしょうね、白っぽい噴出物が、直径約100メーターにわたってね、この写真に写っているということだそうです。はい、まあ、かぐや打ち上げられてからね、もう3年経つんですね。はい、まあ、月に落としたっていう話は聞いてたんですけどもね、一体どこに落ちたかっていうのは、まあ、ある程度ね、範囲は絞られてるんですけども、実際のその映像がね、今回、公開されましたというニュースが上がってました。はい、ではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず噂話なんですけども、 WWDC ワールドワイドデベロッパーカンファレンス2012ですね、こちら6月11日に開幕ではないかというね、噂話が上がってます。これを裏付けなんですけども、インドの高校生であるラシュルアガルワール君かな、まあインド語なんでしょうけどね、 iOS デバイス向けの、破ることができないセキュリティシステムを開発したというニュースがね、まずこれ発端なんですよ。アップルのエンジニアがこのセキュリティシステムに感銘し、同社は少年に対し2200ドルと新しい iPad を申請したそうです。さらに今年6月に開催される WWDC2012 へ少年を招待したということなんだそうです。これアップルのエンジニアがですね、このセキュリティシステムの欠点を見つけることができなかったらしいんですよね。この少年が見つけたということで、まあご褒美ですね。で、この少年インタビューを受けてまして、そこの中でですね、 WWDC には6月の11日に招待されているということを話しているそうです。というわけで6月11日開幕キーノートというね、話がここで、濃厚になってきたんではないかということだそうですね。で、この少年を WWDC に招待したということで、アップルは次期 iOS にこのセキュリティシステムを実装し、WWDC で次期 iOS を発表することを意味しているのではないかということだそうです。で、ここまでお伝えして何なんですが、この記事、9to5Mac さんの方にね、 上がってた記事らしいんですが、現時点でこの記事削除されているそうです。というわけで、もしかしたらこの記事はガセネタだったかもしれないんですけどもね。はい、まあガセか本当か嘘か正しいのか今一つねわからないんですけども、もしかしたら6月17日開幕ではないかというね、あくまでも噂話ということで皆さん聞いといていただきたいと思います。はい、では続いても噂話です。Apple のサプライヤーからの情報として、2012年第3四半期に発表される予定の次期 iPhone はシャープと東芝モバイルディスプレイのインセル型タッチ液晶パネルを採用するかもしれないというねことを伝えてるそうです。これシャープと東芝モバイルディスプレイは、2012年第2四半期に液晶パネルの生産量を増やし始めるという情報がね上がってるそうです。でこのインセル型タッチ液晶パネルってのはタッチ機能を液晶ディスプレイの中に、まあ、内蔵してるらしいんですよね。ということで、現在の iPhone みたいに外付け部品としてタッチパネルが必要なくなるそうです。このことで、従来と比べて 30-50% の薄型が実現できますよということなんだそうですね。はい、ちなみに、これ同じ技術をソニーがですね、ピクセルアイ技術ということで、エクスペリアにすでに採用しているものだそうです。なので、まあ、作る技術としてはもう確立してるんですよね。でこれディスプレイが当然薄くなればその分バッテリーを積んでくるんではないかなということですよね。次期 iPhone LTE を多分載せてくるんじゃないかなという情報もね、ニュースサイトの方で上がってますんでね、まあ、LTE 積めば当然バッテリーのね消費量も増えてくるんで、バッテリーを大きくしなきゃいけないと。まあ、iPad のサードジェネレーションがほとんど同じ大きさでバッテリー容量は増えてるにもかかわらず、使える時間が変わってないというね、まあ、そういうとこを見ても、iPhone バッテリーをね大きくせざるを得ないという感じでね、この辺で容量を、まあ、本体の容量をですね、稼ぐんではないかということだそうです。まあ、日本製のね液晶ディスプレイがもしかしたら次期 iPhone 乗ってくるんではないかというニュースでした。でその次期 iPhone ですけどもね、発売は10月ではないかというねニュースが上がってます。これ元はですねブルームバーグの方が19日に伝えた情報らしいんですけども、次期 iPhone今年10月に発売される公算が大きいというふうにね伝えたそうです。まあそれぐらいになるんでしょうね。 WWDC からいきなり発売ってことになるとちょっと iPhone4S からの間隔がね非常に短くなってしまうんでね、まあ、10月正解かなって感じもしますね。はい、それから今日のニュースには特に取り上げなかったんですけども、次期 MacBook Pro もね若干感というか6月頃じゃないかっていうのをね否定するようなねニュースが結構上がってました。アイビーブリッジがねノートタイプのものが、デスクトップ版よりも遅くリリースされるっていうことなんでね、インテルの方からこちらの方も少し遅れてくるんではないかというねニュースが上がってました。はい、それでは最後にですね、iPad の防水ケースっていうのはねソフトバンク BB の方で発売が始まったということでね、こちらのニュースをお伝えしたいと思います。ソフトバンク BB は4月19日ソフトバンクセレクションブランドから IPX5 準拠の防水性能を備えたスリムな iPad ケース 防水ケース 4iPad カッコサードセカンドジェネレーションを発売しました。4月27日からソフトバンクセレクション取扱店などで販売を開始するということだそうです。ソフトバンクセレクションオンラインショップでの価格は7980円ですということですね。はい、まあ iPad 防水対策として結構ジップロックを使ってるっていうね話を聞きますけども、まあこれをケースをつけることでバスルームやキッチンなどの水回りをはじめ川やプールなどの水辺でも iPad が利用できるようになりますということです。でこれ厚さ11ミリのね非常に薄いケースだそうです。普段使いにもできるスタイリッシュなデザインを特徴とし、装着しやすくケースをつけたままでもほぼ全てのボタン操作が可能だとしていますということで、ほぼ全てというのは全てじゃないってことですよね。何ができないんだろう。あ、スライドスイッチか。これだけは多分できないでしょうね。押して動作するスイッチってのは何とかなるんじゃないかなと思いますけどもね。スライドスイッチだけが多分操作できないんではないかなということだそうです。価格が7980円、まあ8000円ですね。この8000円を高いと見るか安いと見るかですけどもね。はい、まあ一つこういうのがあってもいいのかなって気もしなくもないんですけどもね。はい、まあ商品が実物、ソフトバンクのお店で買えるのかな。ソフトバンクセレクション取扱店ってことなんで、ソフトバンクショップでね、まあ実物見てちょっと検討してみようかなと思います。はい、皆さんも もしよろしければ、まあすでにあのオンラインショップの方ではね購入がすぐにでもできますんでね、興味のある方は、そちらの方から商品を見ていただきたいと思います。はい、実はあのオープニングでお話ししたスキちゃんと夜中に収録したファイル、あれがね30分ぐらいあるんでね、今日は本編ちょっと短めにして、お伝えしました。以上、空海 IT ニュース4月20日でした。それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングに行きたいと思います。昨日収録して、まあ、夜中に編集してアップロードする時になってね、私もスキちゃんも、ガンダルフさんのお土産プレゼント、なんかその日にもう終わるようなね言い方をしててね、あ、しまったと思って配信した時にね、訂正文を上げさせてもらいましたけども、まあ、20日今日ですね、多分これを上げた時にはもうすでに締め切りが過ぎてると思いますけども、プレゼントの応募募集をかけてたんですけども、2件新たに、応募のメールをいただきましたんでね、こちらから紹介していきたいと思います。まず最初に丸 M さんからいただいてます。ガンちゃんのプレゼントに応募ということをいただきました。プレゼントに応募します。応募期間を20日までにしてくれたおかげで間に合いました。今週の平日は残業した上に車のバッテリー交換を2台分と1台分のプラグ交換を夕飯前に行ったりしてました。へたったバッテリーを新品にするとセルが壊れるんじゃないかと思うほど勢いよく回ります。かっこどんだけへたってたんだってことでね。週末は2台分のオイル交換、ついでにオイルフィルターもってことでいただきました。ありがとうございます。はい、2台まとめてバッテリーがへたっちゃったんですかね。はい、確かにあれバッテリー新品に変えると エンジンのかかりがいいですよね。へたってくると、セル回す時間がねなんか長くなってみたりするんですけどもね。はい、というわけで結構出費が多かったんじゃないでしょうかね。はい、でプレゼント当たるといいですねってことで、丸山さんありがとうございました。そしてもう一件、これキックさんからいただいてます。空海みっつぁん誕生日おめでとうプレゼント企画ってことをいただいたんですが、これ僕の誕生日プレゼントみたいに見えるんですけど気のせいでしょうか。空海みっつぁん誕生日おめでとうプレゼント企画、46本のろうそく立てた、ケーキはないですがこれからもお二人仲良く収録配信よろしくね。空海管理人室のガンちゃん関西土産プレゼント企画に応募しますということでいただきました。ありがとうございます。はい、なんか本文最初の方だけ読んだらなんか違う内容のような気がしますけどもね、ちゃんと最後に、ガンちゃんのプレゼント応募ということでいただいてます。はい、その前にこれ名前がね本文に入ってないんですよ、ガンちゃん。あ、ガンちゃんキックさん。最初誰から来たんかなと思ってね、差出人が Google っていう風に出てるんでね、おいおい Google かよって思ってたんですが、よーく見たら、キックさんのね、Twitter の ID と同じ、Gmail のアドレスが入ってたんでね、あ、キックさんだってことでね確認させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、もう間もなくガンちゃんの関西お土産プレゼント応募を締め切りたいと思います。まあ1分や2分ぐらいはね、遅れても、あ、まあお目に見て午前1時までにしようかな。はい、有効とさせていただきますんで、まあ今ここで言ってもねもう間に合わないんですけどもね、はい、どんどんご応募いただきたいと思います。で、抽選会28日という日付は決定しました。時間はまだ未定ですけどもね、28日に、多分ツイキャスで、公開抽選会という形にしたいと思いますんでね、またいつ頃やるかっていうのは、シャープ空海をつけてつぶやきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いしたいと思います。はい、では続いて、ツイッターの方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初に空海数字の3の方から紹介していきます。おバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということで、4月19日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、で続いてジオさんからいただいてます。配信ご苦労様ってことでありがとうございます。それからカズさんからいただいてます。配信お疲れ様です、晩酌しながらダウンロードってことで4月19日号聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてガンダルフさんから、配信お疲れ様でした、では早速ということで4月19日号聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてみほしさんから、つらみ IT ニュース4月19日ということで、みっつぁんお誕生日おめでとうということをいただきました。はい、ありがとうございます。で続いてキックさんから、みっつぁん誕生日おめでとうございますということで、おめでとうという絵文字をつけていただいてます。でもう一つ、これはなんだ、APP プラスやっぱ必要ねってことで4月19日号聞いていただいてますが、 APP プラスってなんだ、アップップアップップじゃねえよはい、ありがとうございます。はい、おめでとうもありがとうございました。はい、続いて山さんからいただいてます。おはようございます、通勤電車で拝聴中、みっつぁんお誕生日おめでとうございますということをいただきました。あ、4月19日号聞いていただきました。ありがとうございます。続いてキックさんから、犬のおまわりさんは帰りに聞こうということで、 いただいてますが、犬のおまわりさんお帰りに聞こう、知らないってやつはい、ありがとうございます。続いて、おバカさんからいただいてます。リステンドン、みっちゃん誕生日おめでとうございます。お疲れすぎちゃん、お久です。犬のおまわりさん、それからどうしたと、それからおじさん、ツッコミわらってことでいただきました。ありがとうございます。はい、昨日はすぎちゃんあんまり、私はあのすぎちゃんが犬のおまわりさんって歌い出してね、知らないって言ったらね、大受けしてたんですけどもね、さすがに再現ではねあまり受けなかったですね、すぎちゃんの方もはい、ありがとうございます。続いてのび太さんから2件いただいてますね。1つ目がニコン D3200 出た、入門機で2400万画素だって、そんなに必要ないやろうってことでいただきました。でもう1件、ハッピーバースデーみっちゃん、記念に作ってみました。ちと元データが小さかったので荒いですが、ということで、URL をつけていただきましたが、お、なんか記念切手になってるはい、今使ってるアイコンが切手っぽくなってますね。これは何、このサイト、切手これで作れるというやつなのかな、なんだろう。あ、でもこれなんだ、切手の値段46円になってるんですけど実際にはありえないですね、46円は。イメージを切手風にして今日の日付を消し印、あ、今日の日付の消し印を押すよっていうねサービスみたいですね。はい、ありがとうございます。これちょっと画像をね保存しておきたいと思います。お気に入りにもしておきましょう。はい、あとニコンの D3200 ですね。私は一眼レフ今一つね分かんないんだけどなはい、まあこれ解像度2万4000ってことは結構大きい解像度なんですよね。2400万画素、値段がいくらぐらいするんだろう。まあ入門機なんでそんなに高くない設定なのかな。はい、ちょっと今一つ分かんないですけどもね。はい、のび太さんありがとうございました。続いてシャープ空海の方行ってみたいと思います。はい、まずテルゾーさんからいただいてます。空海 IT ニュース4月18日号、4月18日号、そして3回目わらってことで、はい、3回目聞いていただいてます。ありがとうございます。で続いてカズシさんから少し聞いてから寝よっと、今聞いてますということで4月19日号聞いていただいてますね。ありがとうございます。はい、続いてお散歩さんですね。ブログを更新、桜咲く踏切にて桜と桃太郎もありますということで URL を貼り付けていただいてますが、おお、これ踏切渡って鳥居をくぐるというパターンなんですかね。多分もともとここに神社があって鳥居があってそこに線路が引かれてって感じなんでしょうかね。はい、なかなか綺麗ですね。ありがとうございます。続いて能天慶さんからですね。ツラミ IT ニュース4月19日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いて、野良茂さんから、さあ今日の通勤のともにダウンロードということで4月19日号、おお、1時間超え、スキちゃん最初から参戦かな、みっちゃん配信ご苦労様、楽しみ楽しみってことでいただきました。ありがとうございます。はい、すきちゃんはエンディングだけでしたけどね はい、続いて寺友さんからいただいてます。つらみ IT ニュース4月19日、おはようございます。今日も配信ありがとうございます。エンディングは2人収録ということでね、いただきました。ありがとうございます。はい、続いてエアさんから、みっつぁん誕生日おめでとうございますということで、4月19日を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてはレノさんからですね。スラミ IT ニュース4月19日、みっつぁん誕生日おめでとうございますということでいただきました。ありがとうございます。続いて、テルゾーさんからいただいてますね。みっつぁん誕生日おめでとうございますということで、4月19日を聞いていただいてます。ありがとうございます。それからガンダルフさんから、拝聴中ですよんってことで、4月19日、同い年になったみっつぁん&すきちゃんってことで、みっつぁんお誕生日おめでとうございますということでいただきました。ありがとうございます。続いてお散歩さんからですね。おはようございます。昨夜からかなり雨が強く降っているので、桜はどんどん散っています。雨の中写真撮りに行こうかなってことでいただきました。ありがとうございます。撮れましたかね。あ、待てよ、撮れましたかね、というかこれで撮りに行ったのがじゃないや、さっきの桜咲く踏切っていうのはそれよりも前ですね。はい、今日は撮れたでしょうか。ありがとうございます。はい、続いても RM さんからいただいてます。津波 IT ニュース4月19日、リステンドン座右の銘が、明日でも可能なことは今日やらないのため、夏休み最終日は大変でした、笑ってことでいただきました。ありがとうございます。はい、私の座右の銘は生きてるだけで丸儲けですかね。夏休みの宿題はね、私結構ね、まあ夏休みに限らず最初にね、タタタタタっとしてしまってね、朝あと遊ぶタイプだったんですよ。ただ小学校の頃は一言日記みたいなのがあって、天気をね、天気とあと一言日記かな、書くようなやつの天気をね結構書き忘れたりしてね、30、31日ぐらいになってから気象庁のホームページでね天気確認したりしてましたけどね。ありがとうございます。はい、続いてハニシュンさんからいただいてます。ソラミアティニュース4月19日、派手に拝聴させてもらう。みっつぁん誕生日おめでとうございます。コメントしてなかったので油断して聞いていましたら、突然名前を呼ばれてびっくりしました、わらわらわらってことでいただきました。ありがとうございます。はい、失礼しました、昨日は私間違えてね、ハニシュンさんの名前を読んでしまいましたが、たまに呼ぶのがいいかもしれませんね。最近コメントは来ないなと思ったら、わざと間違えて読んでみるのも一つの手かなと思ったりしてます。ありがとうございます。はい、続いてガンダルさんからいただいてます。みっつぁんお誕生日おめでとうございます。この1年が素晴らしい年になりますようにってことでいただいてるんですが、これは誰宛てなの。ジェシカさん、ジェシカさん宛てに、なぜかみっつぁんお誕生日おめでとうございますということになってるんですが、これシャープ空海で、引っかかってきてるんですけどもね、はい、これもしかして宛先を間違えてガンダルフさん送ってませんか。ありがとうございます。はい、それから能天慶さんから、みっつぁんお誕生日おめでとうございますってことでいただきました。ありがとうございます。はい、続いてジョーさんから、ソラミアティニュース4月19日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。それからカリンさんから、同じく4月19日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、あと私の個人アカウント宛てにたくさんの皆さん、お誕生日おめでとうメッセージありがとうございました。ツイッターのじゃないよ、 Facebook の方もね結構いただいてます。リスナーの方からもねいただいてまして、ここに今んとこ返事ができてません大変申し訳ありません。時間があれば夜にでもやってみようかな、返事をかければ書きたいと思いますけどもね。はい、ありがとうございました。というわけで46になってしまいましたがもうこれぐらいの年になるとねだんだん嬉しくなくなってきますねはい、ということで、今週は今日の配信で一応終わりということになりますね。来週は一応フルに配信をする予定なんですが、その先ですね、ゴールデンウィークに突入します。一応うちの会社は28日から6日までだったかな、ゴールデンウィークに入りますんでね、途中でこの18から6日の間、18じゃないよ、28から6日の間、まあ、28日は、ツイキャスで抽選会をしますんでね、この模様は、ツイキャスの方にアーカイブとして残しますし、まあ時間を見てね、1時間半以内ぐらいなら、ポッドキャストとして編集かけて音声だけをね上げたいと思ってます。でまあ間でね1回ぐらい配信ができればいいかなと思いますが、ゴールデンウィークの間は一応ね空を見上げてニュースお休みをさせていただこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。以上、空を見 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつさんでした。はい、でこの後昨夜午前0時回ってからね、すきちゃんと約30分弱喋ってますんで、そちらの方を、ファイルにつけて配信したいと思います。それではここからはおまけファイルをお聞きください。ただものだんだん、
皆さん、万事まして、妻夫木さとしです。
はい
は？
はい、
はい、
何ですか？
何でもありません。さんです。
なあ、46歳おめでとう。
いや、飛びついたよ。
うわ、いや、今スカイプ見とったらさ、
うん、
みっちゃんの iPhone、うん、4S と iPod Touch のところになんかオレンジの丸がついたけど、なんだろうかと思って今開いたら、46歳にお誕生日って出てきたよ、うん、
そうなんや。
うん、
僕のところは出てこんよ、さすがに。
そりゃ出てこんじゃん。
やっとお酒が飲めるお年になりました。
何？
やっとお酒が飲めるお年になりました。
意味がわからんしいつも飲んどるじゃん、そこで。
もうないよ
あ、乾杯もせずに飲みよったこいつ。
収録中に飲んどった。乾杯する？
収録中じゃなくて編集中だろ。
編集中に乾杯する。
待って、ちょっとうちコップお水が入ってる。
おお、酒一気飲みしちゃった。
水だっちゅうの。わずかに白ワインが残ってる。あの、カブスさんにもらったやつか。白ワイン、黄色だけど。
黄色ワイン。
もうこんだけしかないけど。あ、おランプだった。
どんだけ？
こんだけ。
うん。乾杯します。
はい、
乾杯。
はい、ご主人様。
なんでご主人様やね
ご主人様、
ごちそうさま。
これでじいさんの仲間入りなの。
あ、これでタバコも吸えるようになりました。
え、何？
タバコも吸える年になりました。
もうみんながアホじゃないかと思うけどきっと。ああ今日あの収録慌てとって言いそびれたけど、うん、もしかしたら覚えてる人がおるかもしれんけど一応言うとこうか。
何を。
いやすきちゃんが今日検査に行った日だったね。19日だったね。ああそうだね。日付変わったけどね、
うん、
あの検査に行ってきまして、
うん、
ほんでまあ残念ながら状況が変わっとらんということで、
うん、
来月ついに出雲の病院に行くことになりまして、
うん、
さあどうなることやら。
どうなることやらだな。
いや結構ねそのあれなんよ、
うん、
うちのそのまあ副社長が、
うん、
そのご自身がそのやっぱりオペしてから後遺症がやっぱり若干残ったりとかもあるし、
うん、
あの体に水なんか入れるもんじゃないわねとかって言いたいのね、
うんうん、
ほんで子供さんもちょっとなんかちっちゃい時にそのちょっとマジな話なんだけどその、ね、ちょっと体の具合が悪かったりとかして病院に行きながらも薬じゃなくてなんかサプリメントで良くなったっていうのがあってね、
うん、
で私もずっと 1月から今日検査行くこの3ヶ月の間にそのやっぱ体の具合が悪くなるっていうのはその体に活性酸素が溜まる系だって言われてその活性酸素を除去するのに、
うん
ビタミン C と例のあのスティックのあの超高級サプリメント、
うん、
AOA を飲みなさいって言われて、まあ飲んどったわけよ。毎日じゃないけど飲んどったわけよ。で、ちっちゃ良くなっとるかなと思ったんよ。結構お金かけたけ。
うん、
ほんで今日、先生が、状況変わりませんねって言って、で、ちょっと待ってください。ちっとも良くなってませんか ?1 ミリも良くなってないですかって言ったら、全然変わってないって言われて、もうがっくりして。マジですか。
まあそれで良くなる人もおれば変わらん人もおるってことよ、
うん、まあだけなんか私の病気はそのね、
うん
まあ、卵巣嚢腫っていう病気なんだけどさ、
うん、
あの急にこう卵巣がバーって大きくなったりとかちっちゃくなったりとか変動の激しい人が良くなることもあるかもしれんけど私もかれこれ大きくなってるよって言われてから
だいぶ経つもんな。
4、5年経っとって、病院一回行っとってやめて、うん、で、今回、経過ずっと見てもらっとったのが1年半ぐらいなのね、
うん。
その間、全然変わらんで、状況が。
うん、
で、先生が、まあ、こんだけ大きさがずぶとく変わらんかったら、よっぽどじゃないとちっちゃくならんって言われて、
うん。
そうですか。だけど結局、ね、そんなんて、女性ホルモンがちょっと出てないかもしれない、
うん、
だけどちょっといろんなところにこう症状が出てるというかまず女らしくないなくなったでしょ
そう
結構塩らしかったのに
ドラマちゃんっぽくなったよ
いやいやいやかなりずぶとくなったというかねあの結構性根が入ったというかで、あれなんと、うちだけ髪の毛最近薄くなったってすごい気にしとるけど、
うん、
あ薄毛って言って、ネットで調べたら、
うん、
女性ホルモンの低下って出る。
原因はあるんだろうな。
こんだけやっぱこういうところにも出てんのかなって。私、髪薄なってきたん、それこそ海藻食べんけかなって。最近ワカメ食べた記憶がないのよ。あれこれ。何ヶ月も。
何ヶ月
ひじきも食べんしとかと思っとったんだけどあーこれもかと思って
うん
うんいやーね
ー今ゴールデンウィーク明けに出雲の病院で見てもらってどうなるかだけどあらースギちゃんスカイプ切れるじゃんいつも13分で切れるんですけどねもしもし。
なんで切れるんよ。
なんで切れるんよ。
調子がいいと思ったの意地悪だわスカイプさんた
いつもは13分で切れるのに今度は25分で切ったな。
え今録音止めた？
あ自動で止まっちゃった。
ほんでまた再開する？
うん、今も再開してるよ。
ああ、そうなんだね。
うん、そうなんです
。どこまで喋ったっけな。まあそんなことで、そうなんや、今日、
うん、
で、向こうの病院行く前に、
うん、
MR 取っとこうかって言われたんよ。
うん、
で、まあ卵巣だけ、腰のあたりなんだけど、先生ちなみに、MRI 頭から入るんですかって言ったら、そうよって言われて、ノーですって言ったうち。で、あれもしかしてダメな人、超ダメな人です。
閉所恐怖症だね。
そう。首が悪い時に MRI に入って40分間検査しますって言われて、20分ぐらい我慢しとったんだけど、じーっと寝とるだけなのに心拍数が100個して、で、なんか、具合が悪くなったら、このボタンを押してねって言われたのを、もう連打して、助けて助けて助けて助けてとか言って、それで慌てて、検査技師の人が出してくれたけど、そんなにびっくりせんだもんって、一に汗引きって言われて、いや、もう、だって、心拍数が105になってましたよって言ったら、うん、知ってる見てたから、とかって、勘弁してやと思ってたら、でその時も結局40分マル検査ができんかったのにお金は取られたんや。
まだそうだったんだ。
で検査はだけ全部できてないで中途半端に結果が出てたみたいな感じな、
うん、
で首が悪い時はでも2回目も挑戦したいの、
うん、
もう一回頑張ってみようって言われて、うん、その精神安定剤飲んで、
うん、
でその時の検査技師の人すごいいい人だって、平井堅の曲流してくれたったよね、その筒の中で。で、私、平井堅が好きだったらちょうどよかった。じゃあこの歌聴いてて、って、その時無事にできたの、ちゃんと。
な、今度、中央病院でやってもらう時は平井堅の CD 持ってって。
いや、だけど、そんなにしてくれる人としてくれる人がおるけんさ。だけどその時一生懸命平井堅の歌に集中して歌っとったの。筒の中で。固定されたままで。
あ、それか酒持って行って入る前に飲んで寝るとか。
寝られまあ、いよいよ覚めるわきっと。
え、カーンカーンカーンってどうするもんな。
あれがダメだね。うん、だって私、トンネルの中で前、トンネルの中で、なんか事故しとって、
うん
前の車が。で、1時間ぐらい足止め食らった時にもう具合が悪くなったんよ。トンネルの中で。心臓バクバクしだして。
トンネルでかいで。
うん？でかいよ。
でかいで。
でもあれ二重の閉所だ。だからトンネルがこう空が見えんのに、車の中も一応やっぱり閉所なんだろうね。
うん、
でそうかと思うや、高所恐怖症なんよね。一回それこそ自動車道を走っとって高架で下がもうすっごい下が湿地の底みたいになってるところで止まったんよ事故で、うん、その時も具合が悪くなってからもう一年だけダメだよ本当にもう平所も高所もあったもんじゃみたいな。
瀬戸中央道で途中で車止めて降りると足の下見えるじゃん。
瀬戸自動車道、瀬戸大橋のこと？
うん、瀬戸中央道。
私車で通ったことがない、JR でしか通ったことがない。
あれ橋の上で車止めて降りると橋の端っこの方があれなんて言うんだろう、格子状態になっとって下が見える
海。
うん、でしばらくそうしてるとスピーカーからそこの車移動してくださいって怒られる。
そりゃ怒られるやろ、自動車道だっけ。何しての
駐停車禁止だもんな。
え、ちなみに何でそんなことしたん？
いや、走っとって左の端っこが格子状態になっとって、あそこ行ったら下が見えるんかなって車止めて4人ぐらい乗っとったんかな、4人で降りて、
うん、
その格子の上立って下覗いて、うわー怖ーって言っとったらスピーカーからそこの車早く動かしてくださいって怒られた。
怒られるだろそれ。何をしとるんかな。まあ、
じゃああれもダメなんじゃない。
え、
スカイツリー。
スカイツリー、
スカイツリーの空中回廊、
うん、
チューブ状の下が見えるような回廊があるじゃん。
あ、私忘れとった、高所恐怖症なのにスカイツリー行きたいって言ったよね。そういう
第二展望台に、
いやいい、うち下から見上げるだけでいいわ。
なんで登らんな、
いやいいわ、いやいい、いい、
でも飛行機乗っても大丈夫じゃん。
だって飛行機はまた違うじゃん。もう
で飛行機落ちるかもしれんけど、スカイツリー落ちることないで。
いやでもなんかなんだろうね、なんでかわからんけど怖い。まあどっちか言ったら高いところより狭いところの方が嫌いだけどね。
うん、
あれはやれ、あの MRI だけは本当に。入ったことある？
いかあるよ、あの膝を見てもらうのにな。
膝って頭から入らんでしょ、だって足から入る。
頭から、頭からあれ寝る方決まってるの。
あ、そうか。
だから本当に奥へ入れん、足を見てもらうときは。
あれ、私足のときも、足のときでも頭出とったような気がしたけど、嘘かな。
反対側へ出るでしょ。
あ、突き抜けて。
そうそうそう、
それはまず全然平気だわね、空が見えるけ。
もう空って言っても部屋の中だけどな。
まあそうだけど、そりゃそうだけど、あのカンカンの中やれんよ、カンカンカンの中は。本当にね、私って本当デリケートだから、こうマッチングだよね、本当に。やだやだね。どうしても入れって言われたらと思って。非常にドキドキしてるけど。
なんか嫌い気は持っていけっちゅうし。
いや、それが、あ、その時は大丈夫だったのに、
うん、
ある時から車の運転中に平井堅の CD かけると具合が悪くなるだして。
そのエヴァールは思い出すん
だ。わからんのよ。平井堅、なんかいい時もあったのに、車のドライブしながらだと、なんか心臓バクバクするの。
ドラウマ。
わからん。わからんけど。なんかね、うん、なんかあるんだろうね。
なんかあるんだろうな。
なんかあるんだろうね。そうそう。
そうそう。
今日はなんか、
うん、
今日はなんかちょっとあれだね、暗い話だったかな。そうでもないっけ。
そうでもないね。
そうでもないっけ。まあとりあえずまあなるようにしかならないっていうことで。
まあそうだね。
まあ無事に終わったら秋が楽しみだっていうことで。
うん。秋には東京行かないけんし。
そうそう。
もうそれを始めないけんし。
いいえ、下から見上げに行くんだよ。
下から見上げたって面白くないじゃん。
うち待っとったけどけ。あの佃煮で食べながら草間さんとこで。
紐で縛ってみんなで引っ張ってついたからね。
いい。
タバケは全然ダメってこと？
ん？
通天閣とか東京タワーとか。
東京ドーム行ったことないの？
東京タワー、タワー。
今東京ドーム言ってないか。
いやいや、東京タワーって言ったよ。
東京タワーは、東京タワー行ったことあるか？
うん、大丈夫じゃない。
いや、登ったことはないかもしれない。
ああ、そういうことか。
あれ？なんだろう？ん？いや、東京タワー行ったぞ。ん？ん？東京タワー？
東京タワ
ー。え、違う。いや、東京タワー。ん？行った？
知らねえよ。
あれ？なんだろうか。なんか、ん？あ、違う。
ん、
名古屋城だ。
名古屋タワー。
名古屋タワーじゃない、名古屋城、名古屋城に行った記憶が。
あ、名古屋タワーじゃないわ、名古屋は電波塔か。あれ登れるんでしょ、
テレビ塔。
あ、テレビ塔か、電波塔じゃなくて
電波塔かいね。あの下まで行ったことある。
なんで登らんねん。
いや登ると思わんかった
っけ。タワー系登ったことないんじゃないの。
タワー系。このタワー系って感じ。
今一つだな。
チ
チチチ。
タワーな、タワーな、タワーないよね。何でもうちなんか、なんだろう、東京タワーに登った記憶があるんだけど、気のせいだろうか。
夢なんじゃない。
夢なのかな。あれなんでだろう。あ、テレビ見とって登った気になったのかな。いや、でもなんか、あの、望遠鏡、
うん、
望遠鏡があるじゃん。
100円かなんか入れてみるやつ。
あれで覗いたことがあるのどこなんだろう。
どこなんだろう。
その先に何が見えた、
何が見えた、聞かないで。
なんだっけ、ダメだ、覚えてない。いや、あ、タワーじゃないか。なんか、あ、そんなに高いとこじゃないな。
でも、すきちゃんとこの会社結構高いとこに建ってるじゃん。
言うても3階だもん。
まあ、でも山の上の3階じゃん。
うん、海きれいだよ。
そういうのは大丈夫なんだ。
全然平気。
マスクアイツリー大丈夫じゃん。
あの、遠くを見とったら大丈夫だよ。真下は見んねん。
なんかスカイツリーは遠くを見とかない
。ああ、でも足がすくむな、多分。3階は大丈夫だよ。
スカイツリーだってそんな、1階、2階、3階だわね。いや、
違うって言うな。
第二点もだよ。
違うって。一滴にさえ待っとてやるけ。
うん、みんなで騙して乗せるわ。
乗らん乗らん絶対。どうやって騙すの、騙しようがないわね、そんな。
ん、
ないな。
あそこ水族館だかなんかあるけん、はい、水族館行くよって乗せるわね。
あ、水族館は行くよ。
確か水族館ができるんだよな。
ん、
水族館ができるんだよな。
もうできたんじゃないの。
いや、まだオープンしてないでしょ。
だって東京タワーだね、スカイツリーも5月22日じゃん、だってオープン。
うん、だけどまだオープンしてないわね。
だって行く頃にはできてるでしょ。
あ、行く頃にはね。
なんかボケ老人と話するみたいな感じがする。
いや、昨日なんか2人捕まっちゃったからね、兄弟が。
なんで
スカイツリーに登って夜景が見たいって忍び込んで捕まっちゃった。
どうやって忍び込む。
なんかフェンスをこじ開けて商業施設の中で警備員に取り押さえられたって昨日のニュース言ってたよ。
おバカちゃんだね、おバカちゃんだね。我慢しんさいよ、もうちっとって感じだね。
そんなんしてでも登りたいって人があるのに。
いやいや、言っちゃう、言っちゃう。私基本的に真面目だけ、その悪いことで言いません。
いや、別に悪いことせんでも言わない。お金払ってあ
げれば。だって忍び込むって言うけえな。だってあの、学生時代に北海道に合宿行った時に、
うん、
夜中に水族館に、
うん、
忍び、先輩が忍び込むのに、やめてください、先輩やめてくださいとか言って。
うん、忍び込む、
うん、なんかあの、フェンスみたいなの、うん、乗り越えて。
うん、
酔っ払っとって、どこだ、稚内の、
うん、
稚内の民宿に泊まって、
うん、
みんなでなんか飲んだ後にお散歩行こうって言って、
うん、
あ、こんなとこ水族館が、あの関西人の乗った、
そっか、そんな悪いことしてたのか。
私は見てるだけだったけどね。
うん、
私真面目だっけ。
あ、今僕のところのスカイプにも誕生日の表示が出てきちゃった。
出てきちゃった。
うん、
自分でおめでとう言ってた。
これは iPhone4 と iPod Touch とiPhone 4 した iPod Touch と iPhone
4 iPhone 4です。
うん、誕生日ですって出てるよ。
46歳って書いてあるよ。
出てねえよ。
え、私のとこ出てきてるよ。
1966年4月20日生まれですとは出てるけど。 年は出てない
46歳誕生日出てたよ。
サウィンドウズだけだわ。
いやいや
いや、マック出てないよ本当に。
本当？
うん、マック
が出てますよ。出てます
よ。3つの iPhone4S は1966年4月20日の誕生日ですって出てる。年は出てない、ね、
こっちがね開いたらねプレゼントのマークがついとって、
あ、こっちはケーキのマークがついてる。
プレゼントのマークがついてちょうど46歳って書いてある。
いらませばな。
ね、ちょうど46歳かっこ誕生日おめでとうかっこ閉じって書いてある。
閉じるな閉じるな。
ちょうど46歳ちょうど46歳
はいはい。
ちょうど46歳
開けてよ。
iPad 2には出てこんけ誕生日の登録してないな。
そうな、このが出てきたの。
え、なに？ Mac はケーキマークで Windows はプレゼントマークなの？
そういうことだな。
へぇ、いや、プレゼントマークの方がいいじゃん。
プレゼントマークだったらクリスマスとかバレンタイン、ホワイトデーか。
なんで？プレゼントマークだったら中に何が入ってるかわからんけどワクワクするけど、ケーキはケーキじゃん。
わからん、中身ケーキかもよ。
いやでもそれはそれで開けるまでのお楽しみ。あ
どうした、あどうした、どうした、
喉とかイライラしとった。
でワイン飲んでむせるんだ。だから
ワイン飲んでスッキリしてたよ。なんかこんなグダグダ話でいいんですか。
もういいんじゃない。
うん、ガンちゃんから配信お疲れ様でしたって来た。
うん、さっきスカイプ切れた時にはカジスさんからも来てたよ。
うん、見た見た。
あ、今、あ、今ガンだ、ガンちゃんのせいに今来たわ。
みんないつもありがとうだね、本当に。
そうだね。
で、ようもこん、こん、こ、こんな番組いたらいいけど、ごめんな。ねえ、都会の人が田舎の人に、田舎の人の番組にどうもどうもって感じ。
田舎だけいいのかもよ。
誰かが言うとったで、なんか和むって。誰かが言うとったで、なんか仕事でなんかこう、しんどい時にこうほっとするって。
そうか、毎日1時間も配信しとったら余計しんどくなるような気がするけど。
あの、私はともかくよ、私は結構なんかね、性格的にもそんなにほんわりしとるわけじゃないで、こんなギスギスしとるおなごですけど、みっちゃんはいつでもポワーンとしとるけんな。
で、針で続くとパーン
って。それは続いたことがないけど分からんけどな。なんか本当にあの、自分であの出会った頃に自称能天気って言ったけど、本当能天気だよな。
能天気だよ。
何も考えてないって感じだよね。
考えてたよ。
何考えてるの。
ん、腹減ったなとか。
これ見えな、悩みなさそうだもん。
悩みやわね。
お腹へこまんなとか、
うん、腹筋怠けとうなとか。
これ見てみーな、大した悩みじゃないわね、そんな。お、また誰か来たぞ。
あ、みっちゃんですね。
ありがとうございます。
お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
今1時11分です。
おお、あ、11秒過ぎちゃった。もう26秒、1並びが過ぎちゃった。
ああ、今日は私に何メッセージか。
かもね。
うん。まあ、すまんね。お誕生日という大切な日の収録に出られそうになくて。
そうだね。
だけこのサービスバージョンを撮っとるんですけどね、今。あ、そうだ。せっかくだけ 46歳の抱負を言うて。
46歳の抱負、
あの山口県の抱負とか言いさんだよ、もうそれ聞き飽きたっけ。
47歳まで頑張るぞ。
ね、47歳で終わりなんかいな。
47歳になったことで48歳まで頑張るぞって。
年取ったけ46。はあ。
そういうこと言えるかい。
いやいやいや、だって出会った時はまだ若かったっけ、お互い若かったよ。でも41か。わあ、でも今と全然違うが。
そう
そうでしょ、だってあの頃スカイプもなかったし、してなかったし。
まあな、
なんか私嬉しげに夜な夜な髪の毛、うん、お団子部屋作って写真撮って嬉しげに送ったり、見て見てとか言って、可愛かったよなあの頃うち。なんだ今。なんだ今、河原で髪くるくるっと巻いた頭して。
頭して
サザエさんみたいじゃんこれ。
それ写真撮っとく。
いやだ、
写真撮って公開する。
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょポンって感じ。うまっとつって感じ。いやあの本当なんかすっかりおばさんになっちゃって。
うん。てなわけでなんとか46を迎えることもできましたね。
まあお誕生日なんですが、お誕生日祝いは来週ということでね、お預けということで。
そうだね。お寿司が、
お寿司が、
お寿司が、
うん、
あの手挙げた人来週ですからね。
言わんでいいよ、具体的に来るやつがおるけ。いや、聞かねん危険人物がおるけ。
後ろの方からスーッと現れる。
こんにちはって来るけ、また誰とは言わんけど。キュンキュンが、
キュンキュン、
キュンキュンが来るとキュンとするけ、キュンキュンとキュンみたいな感じるから。ほんとに、
うん、てなわけで、みっさん誕生日記念おまけ配信、こんなもんでいいですかね。
まあ大した話はしませんでしたら、ちょっとテスト配信も兼ねてですね。
そうですね、オーディオハイジャックプロで多分これは大丈夫だと思うな。だいぶ調整したんでね、スキちゃんの音声も。
なんでそんな女の子みたいに髪の毛くるくるにじりながら喋ってんの。
くるくるくるくるくるくるくる、ピピピピピピピピ、キタロウみたいに。
ちょっと頭おかしいね。
はい、というわけで皆さん、プレゼントはいりませんよ。
何言うの。で、私何が欲しい言うても言わんじゃん。
あの MacBook Air なんか送ってこないようにね。
意味がわかりません。それはないと思う。私が言っても誰も送ってこんかったっけ。
では皆さん、まったね。
こまねちこまねち。
何それ。
お、まったねって言うけ。
エロ。
あ、
エロ。
なんでまたって言うけ。こまねちこまねちって言った。
今こまねちこまねちってパンツ一丁でやってるんですよ、すきちゃん。
してません。なんでそんな嘘を言うだ。
え、
なんでそんな嘘言うの。じゃあね、私の立場をまずくしたいわけ。
そんなことないよ。
なんだかさ、あの私がなんかそのおかしな人だと思われるようなことを言わないで。
十分おかしな人です。
いや、おかしくないし普通だわね。
ドラミちゃんの格好になって喜んでるし。
ドラミちゃんはもう、あの、もうしません。
いや、絶対するで。
もうしません。
なんか、あの、月ちゃんとこの会社に入ってきた新入社員がハリーポッターにとってその衣装を持ってるらしいんだね。なんか二人で会社で。 イベントがあるときに仮装するらしいんで。ああ、また切れちゃったかな。もしもし。
もしもし。
今度は25分で切れたね。
うん。13分じゃなくて25分だね。
うん。
何の真似？
何の真似だね。終わっときましょうかね。
すいません、グダグダ喋って、
うん、はい、今週の配信で一番長くすきちゃんが喋った日になりますね。
いや、なんか今までのさ、お試し闇に葬られたテスト配信の方がよっぽど面白かったかもしれん。なんか結構マジ話してしもうたけ。
はい、では皆さん46歳になってもよろしくね。
あの、ますますボケると思いますんで、皆さんよろしくお願いします。あの、介護
介護会、
うん、
でも年齢的にはスキちゃんの方が上だけんな。
うん、でも頭の状態は私の方が若いと思います。脳年齢は
幼稚ってこと。
いい、あなたが老人に近いってことよ。
じゃあこれからもちいちばばよろしくお願いします。
ちょっと待って、私はババじゃない。
ババじゃババ。
髪の毛ちょっと薄くなったすきちゃんと
16歳になっちゃったのみつさんでした。それではまた今度ね。
また今度ね。
バイバイ。
あ、それだけ。
あ、ただものなんだ。
せーの、
ただもの
ワンワン。
なんだよ、
なんていう言葉が出んかったな。ちょっと面白いこと言うかと思った。太ももだんだんっていうこと言った。いいなんだ。
お腹がだんだん。
それ君だ。
いやいや、ミトゥーだよ。
え、
トゥートゥ
ートゥートゥ
ー、トゥートゥ
ー。いや、みっちゃんのお腹腹筋する前だんだんだったのがさあ、腹筋する前太って段がなくなってパンパンだった。お腹がパンパンだったのに腹筋したやつはまただんだんで戻ったよね。
うん、だからちょっと痩せたんだよな。
そうなんや。
そういうことじゃん。
そうだね。
うん、はい、では皆さん、おやすみなさい。っていうか、仕事頑張ってね。
グッナイ。っていうか、土曜日だし、これ、
最初。
良い休日を。
はい、良い休日を。
Army ID News.